TBS Podcast。11月30日火曜日、時刻は午後8時を過ぎました。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、略してアトロク、パーソナリティの私ライムスター歌丸、そして
火曜パートナーの宇垣美里です。さてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。
今夜は TBS ラジオジェーンスー生活は踊る、金曜ボイスログで選曲を手掛けていらっしゃいます音楽ジャーナリスト高橋義明さんがお送りする月一レギュラー企画、今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリー、最新洋楽チャートや最新注目新譜を紹介していただくというあれで、いろいろ後半の新譜紹介のところでは、うん、もうリアルタイムでもうガンガン僕自分のスマホに落としていくんで、充電が足りなくなるといけないんで充電器をくっつけて、
本当だ、
はい、万端ですね、はい、
準備万端
ということで、よろしくよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではでは高橋義明さん、ご紹介宇垣さんから改めてお願いします。
はい、私高橋義明さんにはおよそ月1回最新の洋楽情報や注目の新譜をご紹介いただいています。前回は10月26日こちらも火曜日、今改めてエルトン・ジョンが注目を集めている背景について解説いただきました。
宇垣さんがもうエルトン・ジョン、うん、
ずっと聞いてる。
あ、マジっすか。
エルトン・ジョンってすごくねって言いながらずっと聞いてます。
すごいですよね。もうでもね、おなじみの曲も結構あったんじゃない
か。いや、だからよし君のあれの特集のおかげですから、
ありがとう、いつもありがとうございます。
めちゃめちゃ嬉しいです。
ありがとうございます。さあということで今回は、まあ、アバーがね久々にアルバム出してめっちゃ売れたというところからのスウェーデンポップというか、はい、スウェーディッシュポップというかね、話ですね、
久々って言っても40年ぶりですから
40年
あのさ、
あの本と一緒じゃないですか。
ああそうだね、このストリートファッション82に活動停止してるからね、やっぱそんぐらいだってことですよね、
うん、で11月5日に復活アルバムのボヤージをリリースして、うんうん、これが世界的に大ヒットを記録していると、
うん、いくつよアバって。だって俺子供の時だぜヒットしてたの
宇垣さんってアバって言われてピンときます？
あの映画の曲みたいなイメージが強くて、
はいはい、
映画っていう
か、あのダンシング・グイーンとか流れますもんね、はいはい、ああいうね、うん、
あのね、うん、マンマミアですね。
あ、そうそうそうそう、うんうん、それのイメージです、
う
ん、
そうそうそう、マンマミアの影響があって、あのアバの楽曲をね全編に使ったミュージカルですけど、うんうんうんうん、あれでリアルタイムでアバを体験してない若い世代にもこう
聞いたことあります、
多く、うん、
なるほどね、
生まれた感じです
よね。そうかそうか、ママミアがあってからの、はい、まあ、今回ので1位というかね、あの第1位としてるというのがあるってことですか、うん、はい、で
そうだから彼らに端を発するそのスウェーデンポップスの世界進出の歴史を、うん、今日アメリカの音楽マーケット軸にして振り返っていくって感じ。
これはだからさ、表面的に見えやすくないところにも実はスウェーデンのあれが入ってるってことですよね。
そう、でもゼイリブですね。
ゼイリブ、そこにもスウェーデン、そこにもスウェーデン、はい、サングラスをかけると、そうそうそうそう、サングラスをかけるとサングラスをかけるとスウェーデンライターが書いた曲が見えるんだ。いや、かけたくない。いや、かけろ、このサングラスかければ分かるんだ。いや、かけたくない。こういうくだりですよね。
長いです、
ね。あ、そうですか。はい、
今ね、あのアメリカとイギリスに次ぐ世界第3位の音楽輸出国なんですよ、スウェーデン。
輸出国。
はい。
さあ、
そうそうそう。
そう、実態どういうことなのかというのをアバを起点にお話しいただくということ
です
ね。わかりました。お知らせの後よし君にたっぷり伺います。
お願いします。
After 66 Junction。
もうこれだ。時刻は8時5分、 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている After 6 Junction。
はい、パーソナリティの私ライムスター歌丸、そして
火曜パートナーの宇垣美里です。今夜のゲストは音楽ジャーナリストの高橋義明さんです。本日紹介したい、
はい、
よろしくお願いします。本日紹介した曲は放送後にまとめて番組公式ツイッターにアップします。気になった曲があればそちらも参考にしてみてください。
今後ろでダンシングクイーン流れてますけど、だから宇垣さんはマンマミアとかで最近、ね、うん、聞いた、はい、僕はやっぱリアルタイムで世の中流行ってたから子供です、うん、でも子供ながらに、うん、なんちゅういい曲なんだって思ってたよ。
そうね、
うんうん、文句なしにいい曲だと思ってたけど、うん、はい、ということで今回、そのねアバを起点にですね、スウェーデンポップス世界進出の歴史をまずは前半解説いただいて、後半はね新譜紹介ということで、
はい、
はい、楽しみにしております。ということで、はい、よし君行ってみよう。
はい、スウェーデンのポップスがですね世界に進出していくターニングポイントになったのが、うん、大体50年ぐらい前なんですね、
はい、
1974年、
うん、
でまずはアバより先に、うん、ストックホルム出身のですねブルースウェードっていうロックバンドが、うん、フックドンアフィーリングって曲をで全米チャート1位取るんですね。
ああ、これだ、
これか、
ウガチャか、
有名、う
これなんで聞いたことあるんだろう。
これね、
これレザーバードックスとか
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとか
で使われてますね。 通称ウガチャカですね。
これブルースウェード、スウェーデンのグループだったんですね。知らなかった。
スウェードってだから肝比較のスウェードじゃなくて、
スウェーデンのスウェード、
スウェーデン人のスウェードです
。そうなんだ。そう
だからロックンロールのスタンダードのブルースウェードシューズに引っ掛けてるんですよ、
うんうんうん、
俺のブルースエードシューズを踏むんじゃないって曲あるじゃないですか、うんうんうん、あれに引っ掛けてるんですけ ど、そうそうそう、この曲ってもともと明日に向かって歌う の雨に濡れてもおなじみの BJ トーマスが1969年にヒットさせた曲で、
はい、ああそうなんだ。
そう、その後1971年にイギリスのジョナサン・キングっていう人がカバーした時に、うんうん、このウガチャカがのコーラスが付け加えられて、
うんうん、あ、そうなんですね。
あ、その流れなんだ。
そうで、ブルースウェイドはそのジョナサン・キング版のフックドン・ア・フィーリングをカバーしてヒットさせた。
へえ、じゃあジョナサン・キング、ウガチャカがついてるんだからジョナサン・キングが一番偉いじゃん。
まあそうね、ウガチャカをつけたっていう功績はありますね。
一番偉い。
ウガチャカがないね、ウガチャカがないフックドン・ア・フィーリングなんてそんなね。
ウガチャカだ、うん、じゃないよ、それは。
まあウガチャカです
よね。あだ名でね、ウガシさんのウガシャカって言われる可能性も。
なってもですよね。
ダセーあだ名だな。
ウガチャカ、ウガチャカ。
で、最初に北欧一帯で火がついて、うん、それがやがて世界に広がっていったって感じですね。で、全米チャートで1位取ると。
うんうんうん、
はい。で、これもう本当運命的としか言いようがないんですけど、
はい、
このブルースウェードのフックドンアフィーリングが全米チャートで1位を獲得した1974年4月6日に、まだ世界的には無名に等しかったアバがですね、ヨーロッパ最大の音楽の祭典のユーロビジョンソングコンテストで優勝するんですよ。
ユーロビジョンソングコンテストね、はい、最近でもウィルフェレルの、ね、映画になったりしてましたけど、
でアバがメンバーの頭文字を取ったアバっていうグループ名を本格的に名乗り始めたのはこのユーロビジョンからなんですね、
うんうんうん、ユーロビジョン出身みたいなことってことですか、
は
い、
そうですね。でこれ1956年から開催されてる、
うん、
結構由緒ある音楽コンテストなんですけど、うんうん
はい、
アバはですねこのコンテストのセオリーを覆して優勝してるんですね。
お、どういうこと？
まずこのユーロビジョンソングコンテストでは割とその当たり障りのないバラードが、
うんうん、
チャンピオンに選ばれることが半ばお約束になって、
なんというなんというその
忌憚のない
なんという忌憚もない、そしてその本当につまらない結論だろう。
そうね、うん、でも本当に振り返って聞いていくとそうなのよ。でアバも当初それに習って、
うんうん、
スペイン語のね、
うん、
アスタマナーナっていうミディアムバラードをエントリーしてたんですよ、
うんうん、
今かかってますね後ろで、
うんうん、あ、なんか
東大落ち葉のメロディー、
へえ、
聞いたことあるような気がせんでもない、はい、
まあ別にいいけどさ、
うん、まあね、うん、
別にいいけどさ
別にいいけどさって感じですよね。ただ最終的にアバはこのアスタマナーナを違う曲に差し替えて、
う
ん、
ほうほう、う
ん、ちょっとチャレンジングな決断をするんですね、
うんうん、
当時世界的には T-Rex とか、うん、デビッドボーイとかがこうセンセーションを巻き起こしていたことを踏まえてですね、
うん、
彼らのようなノリのいいロックンロール、
うん、
要はグラムロック調の曲で勝負することを決意するんですね。
これ1974年ね、
はい、うん、それがウォータールー
って出た。
でアバはねコスチュームもグラムロック風のきらびやかな衣装をまとって、
うん、
ステージに立つんですけど、それもインパクトがあったみたいなんですけど、うんうんうん、で今ちょっとこのウォータル聞いてもらえます？歌詞を、
はい、
これねスウェーデン語なんですよ。
ああそうなんだ。
でアバはもう一つそのユーロビジョンの定石を外したアプローチを取るんですけど、うんうん、
はい、
それまでねユーロビジョンは母国語で歌うことが通例になってたんです
よ、うんうんうん、
でアバはウォータールーをスウェーデン語じゃなくて英語で歌うことにしたんですよ、
はいはい、
でユーロビジョンで1972年までは母国語で歌うことが義務付けられてたんですけど、うんうんうん、1973年から76年の間だけ一時的にその制限が解除されたんですね。
あ、そう、今はまたじゃあ
母国語
どうなんですかね、今ちょっと分かんないですけど。
なるほど。じゃあとにかくその、まあ
うん、
ルール改正のその間にあったんだ、
う
ん、
そう、まあとはいえ当時の映像を見るとほとんどのアーティストは母国語でパフォーマンスしてるんですけど、
じゃあちょっと掟破りさらに
ちょっと英語バージョンかけてもらえますか、
はいはい、うん、あ、今のが英語みたいですね。
あ、もう英語になってますか、はい、
うん、だから耳なじみあるのはこっちだな、やっぱり、
うん
うん、
で、結果は英語詞の歌でエントリーしてユーロビジョンで優勝した初めてのアーティスト。
へー、あと当たり障りのないバラードでもなく。
そうそうそう、
当たり障りのないバラード、うん、
で、このグラムロック風のノリのいい曲調と、うん、英語の歌詞がイギリスとアメリカのマーケットにアピールすることになって、うんうん、はいはい、ウォータルがイギリスのチャートで1位、アメリカのチャートで6位を記録する大ヒットになるんですね、うんうんうん、で、この50年前のアバミのようにですね、うん、非英語圏のアーティストがノリのいい曲調と英語の歌詞でイギリスとアメリカのマーケットで成功を収めた例を僕ら去年目の当たりにしてるんですよね。
なるほど、 BTS、
はい、そう、キャッチーなディスコサウンドと、うんうん、まあ、キャリア初の全編英語詞でアメリカのチャートを制した BTS のダイナマイトとちょっと重なるところがありますよね。
なるほどね、
うん、うんうんうん、でアバってもともとグローバルな展開を視野に入れてたみたいで、うんうん、英語が堪能なスタッフを採用してたり、うん、あとさっき触れたそのアスタマナーナみたいなね、うん、スペイン語の曲をリリースしてたりしてるんですけど、うんうんうんうん、でアバが優勝したその1974年ユーロビジョンソングコンテストって開催地がイギリスだったんですよ、
うんうんうん、
だもしかしたらユーロビジョンのセオリーをもう結構ことごとく外したのも、うんうん、コンテストで優勝することよりも、
あ、イギリスでアピールする、
そう、うん、イギリスのオーディエンスとか視聴者に受けることを第一に考えたかもしれないですね。
なるほどね、
もしかしたら
戦略が、
うんうんうん、そうそうそう。でこのウォータールーが突破口になってアバはこう念願の世界進出を達成するんですけど、うんうん、その後初めて全米チャートで1位になった代表曲のさっき BGM でかかったダンシングクイーン、
うんうん、
が大ヒットした頃ですね、1976年、1970年ぐらいの絶頂期にはグループの年間総収入が約30億円に達したんですって。でこれは同じスウェーデンの自動車メーカーのボルボに匹敵する
ボルボ級、
ボルボに匹敵
外貨を稼いでいたなんて話もあるぐらいにアバはもう大きな成功を手に入れることになるんですけど、
だって知らない人いないもんね。
まあね、
今に至るまで。
で今スウェーデン政府って音楽輸出に貢献したミュージシャンを称える賞を設けてるんですね、うん、ミュージックエクスポートプライズっていうのを毎年発表してるんですけど、うん、でそこからも分かると思うんですけど、スウェーデンって結構その芸術への支援が非常に手厚い国なんですね、うんうん、あのアーティストだったりレーベルだったりがこう、うん、レコーディングやツアーの費用を支給を受けられる制度があったり、あと音楽の英才教育を推進するプログラムも充実してる。あの
人口比に対して映画監督とかの輩出とかも半端ないから、
うん、だって人口ってさ、うん、東京の23区と同じぐらいなんですよね。
そう、人口すごい少ないのに世界的な人材の輩出が、うん、だから映画とかでもそうだから、うん、多分そういう力入れてるってことだよね、うん、
世界イノベーションランキングで2位ですからね、
うんうんうん
はい、うん、だからこういう政府の取り組みもアバの成功によって、うん、もたらされたところがあるんじゃないかなって気がしますね。
いけるぞと、うちの、うんうんうん、クールスウェーデンいけるぞと。
そうそうそう、そうね、
他に出さくなるのこれなんでだろう、
うん、でアバーがこの後1982年に活動停止するんですけど、うんうん、スウェーデンアーティストの世界進出はこの後も途切れることなく続いていくんですね、うん、1983年にはですね、あの北欧メタル、北欧ハードロックのパイオニアになるヨーロッパが
出ました。ヨーロッパ
デビューします、うん、はい
はい、
わかるかな。
ファイナルカウントダウンでしょ
う、はい、
うん、
ファイナルカウントダウンヨーロッパね、うん、あの日本ではデビュー当時から人気が高かったんですけど、うんうんうんうん、来た1986年に静かにしてくれ1986年、うん、このファイナルカウントダウンで世界的にブレイクして、うんうん、タイトル曲がアメリカで8位、
うんうん、
バラードのキャリーがアメリカで3位を記録するんですね。
まあこれも、まあ、僕少なくとも僕の世代だったらそのファイナルって、ね、歌、あとこのシンセとかシンセとか聞いたことない人いないと思うよ、うん、やっぱ、うんうん、
そんな会長音みたいな声で歌ってない、
ね、え、そうだっけ、
うん、そうです、
会長音でしょ
う、う
ん、これ
もうちょっと落ち着いた声です。
本当ですか、
うん、もうちょっと
ファイナルカウントダウンですよ、だってそんぐらいの切迫度で歌ってもらわないとね、やっぱりファイナル
またくだらないこと時間取って本当にも
はいはい、まあ、はいはい、でも俺あのスウェーデンのグループって意識してなかったから当時は。
あ、そうですよね、うんうん、そういうとこあるか、もうほとんどアメリカのね、うん、アリーナロックみたいな感じだもんね。 ね。
うん、はい。
で、まあ、この後
歌い出さないから。
ヨーロッパの後。
うん。まだ歌わねえ。
まだ歌ってないですね。もうちょっと待ちますか。あ、歌った歌った。
はい、結構高めよ。こっからさらに上行くんだからさ。うん、
で、ヨーロッパの後ですね。
うん。もういいや、これあの耳捉えちゃうからサビいかないよ、はい、うん、ファイナルが気になるから、いやもういいや、落として落として、はいはい、おファイナルな、ヨーロッパの後、
はい、1988年、うん、今度はね、ダンジョディオの6セットが、うん、ザ・ルックで全米チャート1位を取る、
うん、6セットもそうなんだ、スウェーデンなんだ、
そうです、はい、
だからやっぱ当時あんま考えてなかったわ、
6セットがアメリカでブレイクしたのは、うん、スウェーデンに留学してたミネアポリスの学生が彼らの CD を持ち帰ってきて、うん、地元のラジオで紹介したのがきっかけ。
そんな理由
と。
知らなんだ。
ミネアポリスってスウェーデン移民がすごい多いんですって。
ああ、なるほど、なるほど、
う
ん。
そういう背景もあるのかもしれないですけど。
なるほどね。
あ、そうなの。でも世界的ヒットですよ、これ。
うん。うん、で、6セット、このルックに続いて、リスン・トゥ・ヤ・ハート。
うんうん。
あと映画のプリティウマの劇中歌の It Must Have Been Love。
うんうんうん、
あとジョイライド、
うん、
1991年までに、ね、4曲全米1位取って
た、ね、そうだよね、6セットすげえ売れたよね、
めちゃくちゃ、
そんな
快挙ですよこれ。
え、ちょっと待って、うん、その学生ちゃんと1000円もらってっかな。
1000円
いや1000円もらう、これはね資格があるでしょうね、これは本当にね、
すごいすごいすごい、うん、
で6セットに続く1992年にはですね、
単発入れずだね、ほとんどね、
はい、アバと同じ男女4人編成のエイス・オブ・ベースが、
エイス・オブ・ベース流行ったな、
デビューします、はい、
90年代だな、
90年代だね、
うん、うん、
でエイス・オブ・ベースは最初スウェーデンのレコード会社9社にデモテープ持ち込むんだけど、うん、全く相手にされなくて、
あ、そうなの、
そう、で同じ北欧のデンマークに行って、
うんうん、
デンマークのメガレコードってことを契約して、
うんうん、
でシングルの今後ろで流れてる All That She Wants がデンマークでまずヒットして、
うんうんうん、
それがじわじわとヨーロッパ全土に波及していったんですね、
この 90s のさ、ちょっとレゲエのポップ解釈みたいなのが流行ったじゃないですか、完全にその、ね、代表格だよね、
うん
うん、
でこの状況を受けてメガレコード、当然この All That She Wants をアメリカでもリリースしようと、
うん、
いろんなレコード会社と交渉するんですけど、
うんうん、
どこに行っても、まあ、アメリカじゃ通用しないっしょっつって取り合ってもらえなかったんですって。
うんうんうんうん、
ただ、この翌年、1993年、まあ、転機が訪れるんですけど、うんうん、アメリカの音楽業界の重鎮ですね、うん、アリスタレコードの創業者のクライブ・デイビスが、
クライブ・デイビス、はい。
うん。休暇でヨーロッパに訪れた時に、ラジオからやたらと流れてくる、この All That She Wants を聞いて、この曲は絶対売れると。
へぇ、
確信してアメリカに戻ってからすぐにメガレコードと連絡取って、
うん、
ライセンス契約交わして、
うん、
その結果オールザットシオンツは1993年に全米チャートで2位の大ヒットになる。
つまりさ、さっきのミネアポリスの学生の件といい、うん、やっぱりまだまだ現地に行ってかないとそういう、
そうですね、
ね、感じがつかめない時代だったね、
情報が入ってこない時代だった
んですね、っていうことかもしれないよね、うん、へえ。
で、あのエース・オブ・ベースはこの後クライブ・デイビスのアドバイスを受けて作った「ザ・サイン」って曲を出すんですけど、うんうんうん、こっちはもう全米チャート1位取ってるんですね。
クライブ・デイビスもすごいな、やっぱな、
すごいですね、
うんうん、
この段階でもうかなり結構ね年配だったと思うんですけどもね、うんうん、
はい、
でその後、うんうん、エース・オブ・ベースに続くのがですね、
さらに、
はい、1994年ですか、
うん、
60年代から活動しているスウェーデンの、ね、オーラ・ハカンソンというプロデューサーが立ち上げたストックホルムレコードを通じてですね、うん、
はい、
カーディガンズがデビューします。
今度はそっちか、
はい、
これぞスウェーデンシュポップ、
そうですね、
はい、
うん、カーディガンズはカーニバルをっていうヒット曲を収録した1995年のセカンドアルバムライフが世界で150万枚、で今かかってるラブフールを収録した1996年のサードアルバムのファーストバンドオンザムーンが世界で250万枚売れてるんですよ、
うん、
カーディガンズって当時日本でめちゃくちゃ人気があって、
いや本当に
ね、
うん、
で彼らがきっかけになってほら J-POP にちょっとしたそのスウェーディッシュポップのブームが
本当そうですね
起こるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あのカーディガンズを手掛けたあのプロデューサーのトーレイ・ハンソン、
トーレイ・ハンソン呼んできてね、例えば原田知世さんとかね、
う
ん、それでアルバム作ったりしてました、
うん、まあ、あと梶秀樹さん
とか、
あとボニーピンク、うん、
本当に
聞いたことある、
あると思います、うん、あこれあるでしょ、うん、そうそうそうそういうことよ。
いやこれは聞いたことあると思います。
もう本当に、はい、あのだから90年代のある種ね、うん、その J-POP シーンもすごく席巻したし、もうさっき
う、ね、
パシピがね、うん、あガンズですねっつってね、カーディガンズのことガンズって言わねえよっていうねガンズって聞いたことねえよって話をねしてましたけど、
だカーディガンズって結構日本での盛り上がりがあるから、うん、ビッグインジャパンのイメージっていうか、この
ビッグインジャパンっていうのは日本でしか売れてないっていうね、そうそうそう、まあ、ちょっと揶揄含みの言葉ですけども、うん、はい、
本国と日本ぐらいでしか売れてないのかなってイメージを抱いてる人もいるかもしれないですけど、全くそんなことなくて、
世界的にも
そう、アメリカでももう全然ミリオン売れてるんですよね、うんうんうんうん、でこういうカーディガンズみたいなアーティストのその世界的な活躍と並行して、うん、スウェーデン国内に目を向けるとですね、この今のポップミュージックにもつながってくる非常に重要な動きが進行していてですね、
ほうほう、何
でしょう、エース・オブ・ベースのオール・ザ・ト・シー・ウォンツとかザ・サインを手掛けたデニス・ポップっていうプロデューサーがそのエース・オブ・ベースの成功を足がかりにして、うんうんうんうん、1992年にストックホルムにスタジオを設立するんですね、うん、これがあの伝説のシェイロン・スタジオなんですけど、うんうん、でこれデニス・ポップがここにスウェーデンの若い才能を集めて、うん、そのエース・オブ・ベースで築いたアリスタ・レコードとのコネクションを生かしながら海外のアーティストを手掛けていくようになるんですね、
うんうん、
それでアメリカからシェイロンにレコーディングにやってきたのが1995年にデビューするバックストリートボーイズ、
なんと、
うんうん、で彼ら最初ヨーロッパで人気が出るんですけど、うん、1997年には今後ろに流れてるそのデニス・ポップがプロデュースを務めたエブリバディが世界的に大ヒットするんですね、
うんうん
うん、でこのバックストリートボーイズの成功で、うん、もうシェイロンスタジオがもう世界に名だたるヒット生産工場にのし上がっていくんですよ、
うんうん、
バックストリートボーイズの後もマイケル・ジャクソンの甥にあたるメンバーで構成された 3T とか、
うんうん、
あとジャスティン・ティンバーレイク擁するインシンク、
うん、
あとスパイス・ガールズの男性版としてデビューしたイギリスの5とか、まあ、ボーイバンド中心に手掛けてヒットを連発していくんですけど、うんうん、でもここでその順風満帆に物事が進み出したタイミングで、
はい、
ちょっとショッキングな事件が起きて、うん、そのシェイロンの設立者のデニス・ポップが1998年8月30日ですね、うんうん、ちょうどバックストリートボーイズのエブリバディがヒットした1年後に癌で亡くなってしまうんですよ、
うんうんうん、
で35歳の若さだったんですけど、
はい、
で当時もうシェイロンってすでに世界のポップミュージックの重要な拠点になったから、うんうん、当然そのデニス・ポップが中心になって進めていたプロジェクトがいくつも残されてたんですよ、
うんうんうん、
でその重責を引き継いだのがそのデニス・ポップと共同でバックストリートボーイズのエブリバディを手掛けていた、まあ、彼の右腕だった、
はい、
後のスーパープロデューサーのマックス・マーティン、
そういう順番なんだ。
そう、
デニス・ポップが欠けてしまったことで彼の右腕としてのマックス・マーティンが
人は出てきたんですよ。
なるほど。
そうで、デニス・ポップが亡くなった1ヶ月後ですね、
うん、
たった1ヶ月後1998年9月28日にリリースされたマックス・マーティンの会心のプロデュース作品がブリトニー・スピアーズのベイビー・ワン・モア・タイム。
おー、なるほど、
すごいすごい流れ
ですね。すごい流れだね、
うん、
てかもう、うん、なんていうかな、90年代から先の流れをもうすでに太い流れをここで作っちゃってるよね、
うん
うん、
でこのベイビーワンモアタイムがアメリカイギリス含む世界22カ国のチャートで1位、
うん、
累計売上が1000万枚を超える、まあ、歴史的なヒット曲になるんですけど、うんうん、でこのブリトニーのベイビーワンモアタイムがヒットした翌年ですね、1999年、うん、あのマックス・マーティンがこのシェイロンスタジオのディレクターに就任するんですね、
うん、
でデニス・ポップがデビューから面倒を見てきたバックストリート・ボーイズのプロデュースも、
うん、
マックス・マーティンが引き継ぐことになるんですけど、
うんうん、
ここでマックス・マーティンがメインプロデューサーとして手掛けたバックスのアルバムがミレニアムってアルバムで、うん、その第一弾シングルとしてリリースされたのが I Want It That Way、
うんうん、
です、
はい、
かかるかな、
今流れてます、
うん、まあ、一般的にバックストリートボーイズといえばこの曲、うん、って感じなんですけど、
は
い、
うん
うん、この曲が世界25カ国のチャートで1位、
うん、
アメリカで300万枚を売ってもうグループ最大のヒットシングルになるんですね、
うんうん、
そうしたマックス・マーティンがもういきなりこう、
うん、
快進撃を果たしてい
く
んですけど、
ね、デニス・ポップがいなくなって危機一髪と思いきやその右腕がさらに輪をかけてすごかった。
でシェイロンスタジオは2000年に閉鎖になっちゃうんですよ。でその代わりマックス・マーティンが2001年にマラトンスタジオっていうのを設立して、
うん、
ヒット曲を量産していくことになるんですけど、はい、でマックス・マーティンがそのさっき流したブリトニー・スピアーズのベイビー・ワン・モア・タイム以降、
うん、
あの現在までにソングライターとして携わったアメリカのナンバーワンヒットが25曲、
うん、
でこれポール・マッカートニーの32曲とジョン・レノンの26曲に続く次ぐ史上3位なん
です。現状、うん、でもこれからまた増えるかもしれないしね、
うん、
まあジョン・レノンは抜くんじゃないかなって気がしますけど、
ね、間違いなくね26は抜いちゃいそうだね、
うん
うん、
でこの、ね、ビートルズに迫る大記録からも分かると思うんですけど、
うん、
もうマックス・マーティンがいなかったら今のポップミュージックの景色はもう大きく変わっていたと思うんですね。
特徴ってなんかサクッと言うとなんかある？
やっぱり、まあ、メロディアスっていうのあるかもしれないですね、
うんうん
うん、
だからそのさっきのさあのブリトニーとかもビートはヒップホップ時代とかね、うん、そういうアランドビー主流時代なんだけど、うん、やっぱメロがささっきの、まあ、とにかくどれきも聞いてもやっぱりメロがヨーロッパなちゃんとこう、ねうん、哀愁とか湿り気とか、うん、覚えやすさとかあるんだよねやっぱね。
そのヨーロッパ特有のメロディーセンスをシュラーガーっていうみたいですけどね、うん、
シュラーガーっていう
シュラーガー、
うんうんうん、
そうそうそう。でこのマックス・マーティンの恩恵を受けたアーティストといえば何といっても まずはテイラー・スウィフトですよね、
うんうん、
あの彼女の今のステータスはもうマックス・マーティンなしには語れないと思うんですけど、もともとカントリーシンガーとしてデビューしたテイラーが、うん、フィールドをポップスに移行していくにあたって起用したプロデューサーがマックス・マーティンなんですよ、
うんうん、
でその最初のプロジェクトが今後ろで流れてる2012年の We Are Never Ever Getting Back というやつなんですね、うんうん、この曲テイラーにとっての初めての全米1位です、
うん、
で次の曲もかけてもらえますか。そうテイラーが完全に軸足をポップスに移して放った決定だといえるアルバムが2014年リリースの1989ですけど、うんうん、ここから今流れてる Shake It Off、うん、あとブランクスペース、バッドブラッド、うん、マックス・マーティンが手掛けた曲が3曲1位に、
うんうん、
アメリカで1位になってるんですね、
うんうん、本当になんかヒット受け負いだな。
そうなんですよ、
うん、
でマックス・マーティンにスーパースターの道開いてもらったアーティストとしてはですね、まあ、一時期テイラーのライバルだったケイティ・ペリーもそうで、
うんうん、
彼女は2008年から2013年にかけて9曲アメリカで全、うん、あの1位ヒット曲取ってるんですけど、うんうん、うち8曲がマックス・マーティンのプロデュースですね、
うんうん、
あと今まさに絶頂期といえるウィークエンドももう、
うん、
マックス・マーティンに足を向けて寝られないところがあると思うんですけど、
はいはい、
ウィークエンドって2013年にキスランドってのまで何者入りでメジャーデビューしたんですけど、うんうん、いまいちこうセールスが芳しくなくて、うんうん、当時めちゃくちゃ落ち込んでたんですって、
ええ、
でそれを見かねたウィークエンド その担当の A&R が、うん、もう世界で一番ビッグになりたいかって聞いたら、
うんうん、
彼が絶対になりたいですって答えて、うんうんうん、それで世界制覇のコラボ相手として、うん、A&R から紹介されたのが、うんマックス・マーティン。
ヒット受け負い人。
そう。
うん。
で、2015年に彼と一緒に作り上げたのが、今後ろで流れてる、Can't Feel My Face で、うん、これが全米チャートで1位を取る、ね。
あのさ、ホームランを打てって、俺らライムスターギャグであるんだけど、監督そのサイン何ですか？ホームランを打てだってさ、その、ホームランを打てを本当にやっちゃう人だよね。
もう確実に打ってくれます、ね。
うん、
うん。うん。で、ウィークエンドで決定的だったのが、2019年のブラインディングライツ。
うん。これでもさ、ある意味さ、ある意味ヨーロッパ市民への回帰だよね、こうなるともはやね。
そうかもしれないですね。
うん。
もうこのブライディングライツはですね、先週かな、うん、ビルボードによって史上最高のシングルに認定されました。全米チャートの100位圏内に90週、
うんうんうん、
1年間ランクインしてたんですよね。
でもほら、そうそう、ね、アーハーイズムとかから来てるとしたらさ、やっぱりなんかこう、
う
んなんていうのヨーロッパの
ああそう、ねう
ん、なんか北欧のとかさ、
う
ん、そういう
ヨーロッパのその美意識みたいなの
を踏襲
してるとこあるのかもしれないですね、
うん、それとなんかアメリカのビートみたいなものが合わさる感じっていうか、
うんうんうん、
いやいや
でこういうデニス・ポップマックス・マーティンの成功を受けてこうスウェーデンの優れたプロデューサーとかソングライターがもう大挙してこう世界に羽ばたいていくことになるんですけど、
はい、
そんな中でも、まあ、現状マックス・マーティンに続く存在として期待されているのがルドウィク・ゴランソンです、
はい、これは映画好きの人も絶対に知ってる名前ですね、
まあ、ご存知ですよね、彼は2007年に音楽学ぶためにスウェーデンから南カリフォルニア大学に留学してきたんですけど、あのラッパーのチャーリー・シュガンビーノとあと映画監督のライアン・クーグラーとのコラボレーションで頭角を 表していくんですね。
映画音楽でもヒップホップでもすげえっていうね。
そうなんですよ、
うん、
で2018年には今後ろで流れてますアメリカで1位になったチャイルディッシュガンビーノの This is America のプロデューサーとして、うんうん、グラミー賞の最優秀レコード賞を受賞して、うんうん、あと同じ年にライアン・クーグラー監督した MCU 映画のブラックパンサーの劇版の作曲家としてアカデミー賞の作曲賞も受賞
する、うんうん、グラミーアカデミーこんな人なかなかね。
これは多分史上初じゃないですかね。同じ年にグラミーとオスカー同時受賞してるっていうの、う
ん、すごいよね。
いやだ This is America でもスウェーデンですからね、うん、本当に
そうだよね。
ワカンダ王国もスウェーデンですから、
ね、そうか根っこはスウェーデンちくしょーなるほどね、
すごい
これさあのそういうさルドヴィグ・ゴランソンとかそういうのマックス・マーティンとか、はい、超大物じゃなくてもさソングライターたちがさ今その例えば J-POP とかでも、う
んはい、
あの世界中のポップミュージックのそのライティングをさあの、うん、スウェーデンとかの、まあ、多国籍チームの中に入ってくあれとして、はい、スウェーデンチームが入ってすごくレベル上げてくみたいな話はね前からあって、
ね、
前にあの、
う
ん、あれダイス工藤大輝さん呼んで、
はい、
あのスウェーデンのその音楽作家たちみたいな
ソングキャンプの話とか
そうそうそうそうそうもしてたけど、だからそれもやっぱりさ、うん、そのトップがそういうマックス・マーティンとかそういうあれだとして、うん、そういうなんていうのもう才能がゴロゴロいるそれがすごい
そうなんですよ
プロデューサーを退去して育てる、
うん、
そういうあのシステムであり土壌があるっていうことですかね。
そうですね、あの、まあ、デニス・ホップがもうすでにそういうフォーマットを半ば築いてたところもありますし、うん、あとまあ国のねやっぱさっきも話したその、うんうんサポートがあるのも大きいですよね、うん、
でもさ、うん、アーティストじゃなくてプロデューサーとかソングライター、うん、つまり裏方を輸出するって、うん、めっちゃ頭良くない？
確かにそうね、
うんうん、だってプレイヤーっていうのはさある意味その例えば世界的なアメリカ的な B シティみたいなところに縛られるけど、うん、別に顔を出さないっていうか基本的には裏方でやる分には勝負できるわけじゃない、
うん、そうですね、うん、
これ見習うとこあるよ、うん、
確かに
本当に、
うんうん、
結果支配っていうか、うん、もはや支配ですよね。そうそうそうこれも
本当ですよ。
ゼイリブですよ。
ゼイリブ、うん、あのこれかけるとスウェーデン人が作ったものが見えるんだ。このサングラスかけろ。いやかけいやじゃあだそのサングラスいやかけろってこのサングラスかければわかるで。かけてくるやだってかけろっていやだってか6分半後あ映画詳しくは映画ジョン・カーペンターゼイリブをご覧ください。これはスウェーデンの人はあんま絡んでませんけどね。
絡んでない、はい
2021年現在まさにたった今もですよ、
うん、
スウェーデンのアーティストやコンポーザーの活躍がアメリカやイギリスのシーンをもう大いに賑わしてるわけでですね、
うん、
まず9月にこのコーナーでも取り上げたコールドプレイと BTS のコラボ曲、
はい、
マイユニバース、
うん、
これもプロデュース務めてるのは
マックス・マーティンでしたね。そうでした、は
い、でこの曲が全米1位取ったことでマックス・マーティンがプロデュースを務めた全米ナンバーワンヒットの数が23曲になったんですけど、うんうん、これあのビートルズのプロデューサーのジョージ・マーティンと並ぶ歴代1位タイですね、
うんうん、確実に抜くな、
うん、そうですね、
まあ、抜きますよね。
そうそうそう、うん、あと11月19日にあのイギリスのシンガーソングライターのアデルがニューアルバム30をリリースしましたけど、
うんうん、
これが発売初週にアメリカで今年最高の83万9千ユニットを売り上げてるんですね、
うんうん、
でここにもマックス・マーティンと、
うん、
あとルドヴィグ・ゴランソンがプロデューサーとして参加してます
。現行両巨頭が、
うん、で1週間前ですね11月23日に発表になった第64回グラミー賞で、うん、アバの、復活アルバムのボヤジからの先行シングルの I Still Have a Faith in You が、
うん、
最優秀レコード賞にノミネートされてます、
うん、
これアバがグラミー賞にノミネートされたのは今回が初めて。
あの当時はねやっぱりなんかちょっと、うんちょっと色物っていうかディスコヒットっていうか、うん、ね、なんかそのアーティストとして正当に評価されるってうち、うん、定値じゃ70年代なかった気がしますから ね、 やっぱ ね、
そうね意外とあの、うん、エルビス・コステロとかブロンディみたいなパンク周辺のアーティストが、
うん、
あのアバの影響を受けてちょっとオマージュソングを作ってたりするんですけどね。まあでも70年代はグラミーとかでは全く評価されてなかったっていうことですね、う
ん
う
ん、なんかその雰囲気もわかるね、
うん、
でもまあとにかく今の音楽シーンスウェーデン勢
いやー凄まじいですね、
うん、何度も言うけど人口東京23区ぐらいしかいないのよ。
そうなんですよ。
何
なんで
何
なんすかね。だからもうねスウェーデン生まれのさ世界的な企業ってたくさんあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
IKEA とか、
はいはい、
H&M あと Spotify もそうだよね、
うんうんうん、
ボルボエリクソン、
はいはい、
スウェーデン
なんかがこう僕らの生活にこう当たり前のように こう存在しているように、うん、もうスウェーデンのミュージシャン関与したポップミュージックがもう知らず知らずのうちに、
ね、
僕らの生活を彩ってくれているっていうね、うん、
まあ、ありがとうと言うべきだし恐るべしと言うべきだしね、
うん、恐るべし、うん
うん、ぜひサングラスの方をねいやーでもそうか、でもあのさ、なんていうかな、やっぱ改めてこうやって聞くとすごいね、なんか要するにさ、うん、一個一個のヒットがもはやもう普通になっちゃってるし、うん、スウェーデン人ライターが入ってるとかももう普通だから、あんまり改めて考えて、うん、あと K-POP みたいにさ、もうそのプレイヤー側もあの韓国側だったりし、うん、するので分かりやすくないから気づきづらいんだけど、
うん、
よく考えたらすげえなこいつらっていう、
いやもうなんかポップミュージックのど真ん中突き進んできた感じですよね、うん、
てかだからさ、現行覇者はスウェーデンポップなんだね、
う
ん、
そうですね
本当に、うん、しかもそれが20年ぐらい続いてんだ、
長いよ、
そうなんですよ、うんうん、しかももうジョージ・マーティンと並んじゃったわけですからね、マックス・マーティンの、ね、ナンバーワン記録は
完全にこう現代ポップスというのをね作ってきたという、う
ん、そうですね、だこれでもしアバがまたね来年のグラミー賞で、うん、最終レコード賞を取るようなことになったら、またスウェーデンのポップミュージックの歴史に新しい金字塔を打ち立てることになる、
ね、うんうん、アデルの今度のアルバムだってまだまだ伸びるでしょう、だってそっから、
そうね、マックス・マーティンの曲がシングルになる可能性も大いにあります、
うん、ね、そっからまたシングルカットしてから、そんないろんな動きがあったりして、うん、まだまだ来るから、はい、
うん、
はい、
まあそんな感じで、
はい、
駆け足でやってきました、
いや、ありがとうございます、うん、勉強もなりましたし、はい、あのファイナルカウントダウンのサビが聞けなかっただけがちょっと、
あんなにサビからかければよかった、
あんなに歌い、
あの曲はイントロなしには、
うん、そうそう、イントロ、
ね、
あんなに歌い出さねえとは思わなかったよ、
長かったですね、うん、
いやでもファイナルカウントダウンだから、あのもったいぶらないとね、
ファイナルだものね、
ファイナルですから、はい、ということで、本日はアバの復活からのスウェーデンポップ、スウェーディッシュポップが世界の音楽シーンに与えてきた影響というか、いかにそのど真ん中にいるか、うん、よし君に分かりやすく解説していただきました、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、さあということで、そんな中後半はもうちょっとゆっくり肩の力を抜きまして、
はい、
最新のおすすめ新譜
紹介していきますね、
スタンバイします、はい、
はい、
サブスクをスタンバイします、
じゃあ行きます、
はい、
1曲目は、三月の、The Only Heartbreaker です、
はい、
三月はニューヨークを拠点に活動する日系シンガーソングライターですね、
前やったかな、
はい、このあのこのコーナーでも何度か取り上げてます、うんうんうん、でこの曲は彼女が来年2月4日にリリース予定のニューアルバム「ローレルヒル」からのリードシングルです。
はい、
でこれね、あの流行の80年代新生ポップ調のプロダクションなんですけど、
うん、
やっぱあのこの三月さん独特のその憂いやこうなんか揺らぎみたいのもあって、
うん、
一連のトレンドを追随したものとはまたちょっと微妙に一線を画した魅力のある仕上がりになってます。うんうん、はい、聞いてください。三月で。The Only Heartbreaker です、三月で The Only Heartbreaker 聴いていただいております、
曲自体はさ、それこそ一連のウィークエンドとかのさ、
う
ん、
はい、
こう 80s シンセポップの流れなんだけど、うん、やっぱこの人のさ、三月さん前も思ったけどちょっと病気っぽいっていうかさ、
あーなるほど、
病気っぽいエキセントリックさとさ、うん、がなんかすごい新鮮な表情、うん、すごくチャラチャラした 80s 感と
ちょっと違いますよね、
うん、なんかちょっと切れた感じがあるっていうか、
うん
うん、そこがかっこいいのかな、
ちょっと風格がありますよね、かっこいいですよね、
いいね、うん、はい、うん、アルバム楽しみ、すごい、
はい、
うん、
じゃあ2曲目はテラス・マーティンの、Leave Us Be です、はい、はい、テラス・マーティンはまあヒップホップからジャズまで幅広く手掛けるロサンゼルス出身のミュージシャンなんですけど、うん、彼が11月5日にリリースしたニューアルバムドローンズから、紹介する曲になります。で西海岸のこう、まあ、レイドバックしたファンク、
うん、
まあ、いわゆる G ファンクですね、
うんうん、
を現行のジャズだったりフュージョン的な感覚を通して再現したような曲で、めちゃくちゃ気持ちいいです、
あら、まあ、
はい、テラス・マーティンで Leave Us Be です、テラス・マーティンで Leave Us Be 聴いていただいております、
めちゃくちゃいいじゃない、もう今聞きながら、はい、はい、あーもう、あーもう、はい、はい、ポチッ
と、あらあらって、
前編こんな感じなんです、
かっこいいね、
は
い、
最高です、はい、
うん、でもなんかあれだね、あのやっぱちゃんと今っぽいっていうかさ、アンダーソン・パークとか、
うん、
なんかそういう ね、
アンダーソン・パークこそあるかもしれない、
うん、あたりのテイストが好きな人だったら間違いないし、
そうですね、俺がケンドリック・ラマーとかスヌープ・ドッグも
参加してるもんね、
はい、
うん、あの超然ヒップホップ以降のこういうなんていうかな、
そうですね、
うん、あれな感じで、はい、もうもちろんもうだから、
うん、
いや何それは、いいね、
いいに決まってるんじゃん、
次に行かせてください、
はい、はい、
次行きましょう、次はニューオーリンズの デュオですね、ザ・コンビニエンスが10月22日にリリースしたデビューアルバム、アクセラレーターからサタデイズ・チャイルド、紹介したいと思います。もうね、プリンスオタク丸出しの内容なんですけど、結構確かなポップセンスのあるコンビだと思います。で、この曲は、もうプリンスのアラウンザ・ワールド・イン・ア・デイの未発表曲みたいな感じですね。はい。じゃあ聴いてください。ザ・コンビニエンスでサタデイズ・チャイルドです。はい。ザ・コンビニエンスでサタデイズ・チャイルドを聴いていただいております。
いや
ー、
めちゃめちゃいいじゃないですか。
いいですね。
なんだろうね、この感じ。ちょっとプリンス味はね、歌い方もそうだし、なんかちょっと寂しい感じの、なんかメロ感とかね。うん、いいです。すごく。
いいソングライターだと思います。はい。
はい。はい、うん、アルバム今早速落としました、はい。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ次はですね、シカゴ拠点に置くシンガーソングライターのニール・フランシスが11月5日にリリースした、セカンドアルバム、インプレインサイトから、アラメダ・アパートメントって曲を紹介したいと思います。
はい。
これはもうエルトン・ジョン、ビリー・ジョエル、ベン・フォールズ・ファイブなんかの系譜を継ぐ、
うん、
まあ、ピアノロックの傑作ですね。これも始まってすぐにいい曲だってわかると思います。
はい。
はい。ニール・フランシスで、アラメダ・アパートメントです。はい、ニール・フランシスでアラメダ・アパートメントです。
へえ、なんかちょっと新鮮、こういう、ね、ピアノロック、うん、でもなんかこう全体の温度は低い感じが今っぽさっていうかね、
う
ん、
あ、確かにそうですね、
うん、感じですね、うん、面白い人いるな、はい、アルバムをね今ポチッとしました。
めちゃくちゃいいです。
割とアルバムガツンと出してるんですね、はい、こういう人たちがね、うん、はい、
2枚目かな、うん、
うんうん、
はい、次、次はですね、ロンドン出身トルコ系イギリス人のシンガーソングライターですね、ニルファ・ヤンヤが来年3月4日にリリース予定のサードアルバム、ペインレスから、先行シングルのステイビライズ紹介したいと思います。
ニルファー・ヤンヤさん。
はい、
うん。
80年代のニューウェーブを現行のインディーロックとかオルタナティブロックのモードに落とし込んだようなサウンドなんですけど、
うん、
うっすらとジャズとファンクの香りもするみたいな感じですかね。うんうん、
はい、
めちゃくちゃかっこいいです。
はい、
はい、ニルファー・ヤンヤでステイビライズです。はい、ニルファーヤンヤでステイビライズ聴いていただいております。
いい、ニューウェーブ感が
かっこいいね、
うん
うん、
でもなんかあんま聞いたことない感じの組み合わせっていうか、全てが、
うん、そうなんですよ、
一個一個は ね、
こういう形容しづらいサウンドですね、
一個一個はルーツがこれかなとかあるけど、うん、全部合わせるとなんか聞いたことない感じっていうか、うん、いいね、なんか
ペナペナな
ボーカルもかっこいいっていうかね、うん、あ、ニューウェーブ感なんですよね、やっぱね、はい、喧嘩弱そうな感じがいいんですよね、うん、
力入ってない感じが、
そう
じゃあ最後駆け足でいきます。
はい、
何度かこのコーナーで取り上げてます。イギリスのベッドフォード社出身のシンガーソングライター、アルフィー・テンプルマン。
はい。
はい。11月2日にリリースした、ニューシングルの 3D フィーリングスという曲です。
うん、
これナイル・ロジャース、シックスタイルのディスコロックですね。
まいったな、
はい。めちゃくちゃかっこいいです。聞いてください。アルフィー・テンプルマンで 3D フィーリングスです。はい、アルフィー・テンプルマンで 3D フィーリングス。
いやー、それは気持ちいいですね。
鉄板です。
でもなんかさ、このものすごい深いリバーブのかけ方とかさ、うん、なんかこう、なんちゅうの、湿り気の出し方にてらいがなくなってきたね、だんだん。こう、ブームが、要するにさ、あのダフトパンクのあのぐらいだったら、まだ今っぽい乾いたクールネスみたいなものを、
うん、
をなんか、いや、これはでも今風なんだよみたいな感じがあったのが、もうだんだんてらいがなくなって、なんかびっしゃびしゃ。
びっしゃびしゃ。
びっちゃびちゃなまんま出して、もういやいや俺がいい
よ、これがいいんですよ、
これがいいんですよ、こう濡れせんべいなんですよみたいな感じ
で、
まあでも差別化を図ろうとしてるのかもしれないですよね、
うん、いやすごいかっこいいし、文句なしに気持ちいいですね、はい、フロアで包まれたい、こんな音にね、はい、
あ、踊れますね、
そんな感じですかね、
はい、ということでもう時間来てしまいました、ありがとうございます、はい、よし君、最後によし君からお知らせごとお願いします。
はい、TBS ラジオジェンス生活踊るのパーソナリティジェンスさんとの共著が出ます。
あ、はい、
楽しみだ、
題して新しい出会いなんて期待できないんだから誰かの恋見てリハビリするしかない愛と教養のラブコメ映画講座
それラブコメ映画本なんだよね、
私その連載すごい好きで読んでました、は
い、ありがとうございます、
本になるのすごい嬉しい、
ラブコメ映画34本を通して女性の生き方を語り尽くす対談エッセイ集でございます。
よし君の、ね、はい、長年の研究成果がついに
映画
本初めてじゃない、だってそれ
あら、
そうですね、
ね、はい、すごいね、うん、ついに、はい、よかったですね、
ありがとうございます、今度持ってきますんで、
あ、ぜひぜひ、
はい、ぜひ読んでください、
めちゃめちゃ楽しみにしてます、そちらもね、
はい、12月8日発売です、
10月8日、はい、ということでございました。 ということで、あとはもちろんね、あのいろいろやってます。
いろいろやってます。
いろいろやってます。
でね、
はい、うん。ということで高橋洋介プレゼンツ、今の洋楽がすぐわかるミュージックコメンタリーでした。よしくんありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしく。どうも。
はい。エッション。アフターシックスジャンクション。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできるー。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなもん何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。